瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日は瀬戸防災ステーションです。今日は瀬戸市役所防災課の藤井斗真さんに、台風が来る前にすべきことについてお話を伺います。藤井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回は台風が来る前にすべきことというお話ですね。じゃあ台風がやってくる季節がすぐそばに、ね、迫ってきているということでお願いします。
はい、この時期からですね、10月にかけては台風の到来が非常に多くなりますよね。はい、昨年は日本にいくつの、台風が上陸したか分かりますか？
上陸した数、
はい、
10個以上あったのかしら、どうだったかしら。
はい、平成28年はですね、6個の台風が日本に上陸しました。
はい、
上陸はしなくても日本に接近して影響を及ぼした台風は11個ありました。
単純計算なんですが、これからの時期は1月に1つから2つ程度の台風に影響されるということですね。昨年は台風による被害が愛知県でも多くありました。
はい、昨年は8月下旬に影響を及ぼした台風10号が印象的でした。通常の台風の進路は日本の南海上から北上してきて、上空の偏西風によって西から東へと進路を取るものが多いですよね。
はい、
対して台風10号は東から西に動く進路を取りました。
これなかなか想定しづらい動きをしたということですね。
台風の場合、ある程度想定する進路が事前にわかるので対策が取れる災害というふうに言えますけれども、台風10号のように思いもよらない動きをする場合もあるので、油断をしないことが大切ですね。
最悪の想定をしなければいけないということなんですね。昨年は愛知県でも台風によって多くの被害が発生しましたよね。
9月中旬にですね、台風16号が日本に接近した際に愛知県の各地で大雨をもたらしました。岡崎市では1時間100ミリメートルを超えるような雨量も観測し、記録的短時間大雨情報が発表されました。
あまり聞き慣れない言葉ですが、どのような情報なんでしょうか？
はい、災害の発生するような稀にしか観測しない雨量であることをお知らせするものです。
はい、
土砂災害の危険性が高まるだけではなくて、道路の冠水やマンホールの蓋が飛ぶ、こういった被害が出ると言われています。
もう道路が冠水してしまうと車で避難をすることにも危険を伴いますよね。
そうですね、台風16号に伴う大雨で、いわゆるアンダーパスと呼ばれる高架の下をくぐるような道路が冠水し、アンダーパスへ侵入した車両の運転手が亡くなるという被害が清須市で発生しました。
このアンダーパス、瀬戸市にもあるんですか？
アンダーパスは市内に3箇所あります。それ以外の場所でも降水量等の条件が重なると冠水してしまう可能性はあるので、注意が必要です。
もう台風は進路が分かるからといって油断するのではなく、局地的な大雨や河川、堤防の決壊まで考えて行動しなければいけないということですね。台風は上陸しなくても勢力を保ったまま海上に停滞して大雨をもたらすこともありますから、台風で亡くなった場合、あるいは台風が上陸していない場合でも気象情報に注意する必要があるということですね。
その通りです。短時間に激しい雨が降ることで急激に河川の水位が上昇することもありますし、市街地から河川に排水が追いつかずに内水氾濫してしまうことも考えられるので、安全な場所に避難しましょう。
はい、
間違っても川の様子を見に行ったり用水路に近づいたりはしないようにしましょう。
はい、地下の駐車場もこの雨水が侵入してきて危険な場所になりえますから注意が必要ですよね。
はい、その通りです。台風では、雨による被害も多くありますが、風による危険性にも目を向けなければなりません。
はい、
台風などの強風は物を飛ばしたり樹木や家屋を倒壊させたりするほか、場合によっては、大火災の原因にもなります。
はい、
また台風が通過してすぐは安心できません。通過して 1、2時間後にですね、吹き返しといって強い風が吹きます。
うん、
台風の風が弱まってすぐ屋根に登ることや外で歩くことは突然の強風に吹き飛ばされることがあるので注意してください。
もう屋根が壊れてしまったらもうすぐに、ね、補修しようと思ってついつい屋根に上がってしまいたくなりそうですよね。まあ、でもそれは注意が必要ということですね。
はい、
吹き返しがあることを皆さんぜひ覚えておきましょう。では次に 大きな被害をもたらす台風などの風水害の備えについて伺います。事前にどんなことを心がければいいですか？
まず家の外を確認しましょう、はい、側溝や雨どいなどに落ち葉や土砂が詰まっていないかを点検してゴミを取り除いておきましょう、
はい、側溝が詰まっていると水が溢れて家屋に浸水してしまいますね。
はい、次に飛ばされそうなものや流されそうなものを片付けましょう。屋根瓦のずれや割れ、トタン板の、緩みを点検し補強しておきましょう。風で飛ばされそうなもの、例えばベランダの物干し竿や植木鉢などは家の中に入れておくか、飛ばされないように固定することが必要です、はい、またプロパンガスのですね、ボンベですとかテレビのアンテナもしっかり固定してください、うん、次に家の中の備えについてですけれども、強い風が吹き始めると看板や瓦など、物が飛んできて非常に危険です。風が吹き始める前に雨戸を閉め、雨戸がなければ外から板を打ち付けて補強したり、窓ガラスの内側から専用のフィルムを貼ったりガムテープをバツ印に貼ったりして、ガラスが割れないようにしましょう、はい、そして、停電に備えてランタンやろうそくも準備しておきましょう。それから非常食や水、救急用品、懐中電灯、携帯ラジオ、貴重品などの非常持ち出し品を準備しておきましょう。持病のある方はですね、その薬も忘れないように入れておいてください。
特に持病をお持ちの方は薬って大切ですもんね。その人だけに処方された薬ですからね。
はい、大雨や台風が近づいているときはできればお風呂の水の排水や洗濯などの家庭内からの排水はできるだけ控えてください、
はい、家の中の排水量を減らすことも備えの一つなんですね。また断水した際にもお風呂の水は生活用水として使えますので、ひとまず貯めておきましょう。
よろしくお願いします。これまでに何度かお話ししておりますが、被害を防ぐためにやはり重要なことは、テレビ、ラジオ、インターネットなどの台風情報や大雨洪水に関する最新の情報を入手することです。
そうですね、災害の時にはこのラジオサンキューを聞いていただきたいと思います。ラジオサンキューは市内の防災に関する情報をより早く、より詳しくお伝えしていきます。万が一停電しても乾電池式のラジオや充電機能付きラジオなら気象情報やニュースを聞くことができます。
テレビ、あるいはラジオの気象情報は非常に大切です、はい、避難勧告や避難指示が出たらそれに従って素早く冷静に行動しましょう。また雨や風が強くなってから外に出るのはとても危険です。自分で危険を感じ避難が必要だと判断したら早めに行動してください、はい、特に手助けが必要な子ども、あるいはお年寄りの方は早めに避難させてください。避難情報が出ていなくても避難することはできますので、瀬戸市役所防災課までご連絡ください。避難で家を離れる前には必ず火の始末をして電気のブレーカーを切って、またガスの元栓も閉めてください、はい、次に避難する際の履物についてですが、雨が降っていると長靴を履きたくなるかと思いますが、長靴は中に水が入って歩きにくくなるので紐で締められる、運動靴などを履きましょう。非常持ち出し品も背中に背負えるようにリュックで準備しておき、両手を使えるようにしておきましょう。道路に水が溢れるとマンホールや小さな川、側溝の境、こういったものがわからなくなるものですから、はい、避難する場合は長い棒や傘などを杖代わりについて足元を確かめながら進んでください。避難するときにはですね、お隣の方、ご近所の方と声を掛け合って避難してください、
は
い。
一人暮らしや高齢者だけの家庭などは情報が十分に届いていない場合もありますね。
避難するときはぜひ隣近所、声を掛け合って、避難を始めてください。やはり、災害のときに一番頼りになるのはご近所の皆さんです。日頃から顔の見える関係を作っておきましょう、
はい、日頃からの絆づくりが被害を少なくする備えの一つということですね、まあ、災害が起こるのを止めることはできませんが、日頃から備えておくことが大切ということがよくわかりました。今日は瀬戸市役所防災課の藤井東真さんをお招きして、台風が来る前にすべきことのお話をしていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。